ちは、やっちーです。やっちーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。はじめにちょっと一つお知らせをさせてください。Twitter とか、あと、LINE とかかな、公式 LINE とかではお知らせをしたんですけれども、以前マルシェとかで出店していたパワーストーンアクセサリーのオンラインショップを、今回ちょっとリニューアルをして、新たなサイトでオープンしました。昨日かな、はい、しました。で、これまでやっていたマルシェに出店したりとか、あと地元のレンタルボックスで委託販売をお願いしたりしていたんですけれども、ちょっと私の、仕事の関係だったりね、いろんな、優先したいことがねちょっと変わっていたりっていうので、今後ねこのオンラインショップの方でゆるゆると出していこうかなと思っております。よかったらね、見るだけでも覗いてもらえたら嬉しいです。概要欄の方にリンク貼っておきます。で、今日は、先週土曜日に私、青年貢献の人材育成研修っていうのを今社会福祉士の方でね受けているんですけれども、その青年貢献人の研修を実際に受けてみてっていうことで、お話をしたいと思います。最近聞いてくださる方とかフォローしてくださる方の中に、結構この対人支援に関わっている方とかね、介護とか福祉関係の方も多くいらっしゃるなと思ったので、何かのね参考になればと思ってお話ししたいと思います。ちょっと実際の研修の内容とかはね、あまりちょっと伝えられないので、実際なんかどういう感じでやっているのかとか、受けてみてどうかっていうことを、実際に、ね、受けた立場からちょっと伝えたいなと思って、お話をしていきたいと思います。で、実はこの青年貢献人の研修、私は4年前に一度同じ研修を受けているんです。受けているというか、途中まで受けていて、でちょうど4年前なので、コロナに途中でね影響を受けて、日程が変更になったりとかいろいろあったんですね。で、私自身もその時に仕事だったり働き方っていうのがガラッと変わったのもあって、ちょっとそのいろいろ変更になった時点で受けられなくなってしまったんです。で、翌年に再履修することもできたんですけれども、ちょっとそこも日程が合わなかったりとか、自分のやりたいことがね変わっていったっていうのもあって、そのままになっていたんです。でもちょっと4年というかね3年ちょっと経ってみて、なんかやっぱりちょっともう一度やってみようかなって思うようなことがねあったりしたので、今回ね再開をしています。で、この青年貢献人の研修、1年間までいかないか、こう4日間ぐらい受けるんですね。でも実はこの研修の前に社会福祉士として基礎研修っていうのが1から3まであって、それをこう1年ずつ3年かけて受けて、でこれ4年目でこうやっと受けられるっていう感じなので、結構貢献人になるまででハードルが高いなと思うんですね。なんかそれもあって、私も社会福祉士取ったのってもう、それこそ20年25年ぐらい前なんですけど、なかなかその基礎研修も受けなかったし、その何か社会福祉士として何かやっていこうっていうふうにはなかなか思えなかったし、貢献人なんか全然考えてはいなかったんです。でも実際にやっぱりこの貢献人の研修を受けている方って、私と同じぐらいの年齢か、もしくはもっと上の方で、実際にやっぱり話してみると、その自分が仕事を引退した後、今の現場とかを引退した後に貢献人やろうかなっていう方も結構いらっしゃいます。あとはその今ね、そのやっている仕事と、その後見人がね兼務できる職場とできない職場の環境っていうのもあったりするので、そんなのもあってね、 あまり年齢層ね、はこう若い方って本当に見かけないなっていう感じです。でこの後見人ってね、なんとなくこうあんまりいいイメージを持っている方って少ないのかなっていう気がするんですね。まあ、これはその対人支援職に限らず、まあ、他の方とかともね話すと、やっぱりなんかなんて言うんでしょうね、こう悪いことがあった時、何かちょっと不正があった時とかね、そういう時だけニュースに取り上げられるので、なんかもう後見人ってそういうイメージがちょっとつきがちだったりしませんか？で、まあ、そんなのもあってちょっと利用につながりにくかったりとか、あとは実際にねその後見人を、その社会福祉士だけじゃなくて専門職だと、まあ、弁護士さんとか司法書士さんとかねやってたりするんですけれども、その後見人でその財産の管理だけじゃなくて、いろんな課題がこう絡まってる時ってどうしてもやっぱり社会福祉士に依頼が来るそうなんです。で、まあ、あとはそのもともと持っている何かこう生きづらさの原因になっているものとかが、まあ、それがちょっと大きかったりするとね、そこはやっぱりその後見人としての仕事を以前にいろいろやっていかなきゃいけないことがあるっていうことで、まあ、やっぱりね社会福祉士でいろんな調整をしていくっていうケースも結構多いみたいです。で、まあ、後見人ってね、なんか難しそうなイメージがあるんですけれども、やっぱり実際に研修受けてみて内容がやっぱ本当にね難しいんですね。で、普段の生活とか、まあ、普段の仕事の中ではそんなに馴染みのない法律的な話、まあ、法律的な用語だったりとか、そういう話がすごく多いんです。で、最初はなんでこんなことやんなきゃいけないんだろうって思って、なんかもうなんだろう、こうアレルギー反応が出そうなぐらいに難しい話だったりしてたんですけれども、まあ、ただね、やっぱりその勉強していくうちに、こう自分じゃなくってね他者の財産管理をするにはやっぱ判断の根拠がないとできないっていうところで、その民法だったりとかね法律に基づいてやるっていうのがね求められるんだろうなって、そのなんかイメージはつくんだけれども、もうなんかね分厚いこう法律の六法とか見たりとかするとはーってなりながらも、まあでもね、やっぱりそれだけ責任のね重いことなんだろうなと思いながらやったりしています。とは言ってもやっぱり法律の専門家じゃないのでね、私というかね社会福祉士って、まあなのでもう自分のできることはねやりながらも、そのなんか困った時はねここに聞けばいいなとか、そこで助け合えるようなネットワーク作りっていうのもこの研修受けながらねやっていかなきゃいけないなっていうふうに思っているところですね。またこれちょっと実際に研修終わってみるとちょっとまた見える景色だったりとかね、もうちょっと何て言うんでしょうね、違う話ができるかなと思うので、またその時にはねちょっと配信に残したいなと思っております。というわけで今日は青年後見人の研修をね実際に受けてみての話をしてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。